聖書を朗読いたします。ヨハネの黙示録21章22節から22章5節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書479ページです。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光の中を歩き、地上の王たちは自分たちの栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである。人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る。しかし汚れた者、忌まわしきことと偽りを行う者は誰一人決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入れる。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世を限りなく統治するからである。以上の聖書箇所より、栄光の支配者と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
ヨハネの黙示録の言葉には、度肝を抜くようなきらめきが満載です。そのきらめきは神の栄光が表されています。その栄光の源は神と子羊であるキリストから発するのだとヨハネは述べているのです。神と子羊、キリストが支配する世界は現に栄光で満ちているのです。翻って私たちの世界はどうでしょうか。キリストを知らされたこの世界は素晴らしいのです。素晴らしいのですが、それに付加するようにこれほどのきらめきが現輪している世界観に対して、私たちは憧れと不可思議さを感じざるを得ません。その不可思議なきらめきは私たちの日常から普段は隠されているような気がいたします。不可思議なこのようなきらめきを見ることを得させられるとしたら、それは個人的に苦難に遭遇したり、どん底にいたり、また自分の存在が脅かされるような、そういう時なのではないかと考えたりします。暦の上ではクリスマスが過ぎましたが、教会は1月10日の公元日まで飾りを続けていることが多いものです。クリスマス飾りで特徴的なのは、やはり明かりのパーツだと思います。暗いところに映えるようなデザインです。私たちの教会でもそこの入り口のところに素敵に飾られたクリスマスツリーがあります。それも星、天使やボールなど装飾品の一つ一つは光が反射するようにコーティングされているものが多いのです。暗い夜の中の光をイメージしつつ、そのようにしてクリスマスに向けた準備が進められてきたのです。そうして12月24日の夜を迎え、教会でキャンドルサービスを行います。 ろうそくの明かりでクリスマスイブ礼拝を行うことです。夕方から夜の暗い時間に開催するのも意味があるのです。聖書では身ごもったマリアは月が満ちてその夜馬小屋で赤子のイエス様を産みました。それが救い主であるイエス・キリストの誕生日です。人間から見たらイエス様は救い主であるのに、この世の貧しさを一手に引き受けたような環境で生まれ、神様の祝福とは程遠いように見える状況でした。そのような馬小屋に新しい王様が生まれたと言って、異邦人の三人の博士たちが輝く星の動きを追って貢ぎ物を持って拝みに行きました。彼らは黄金、乳香およびもつ薬の最上品を捧げました。その黄金の輝きを持って、また乳香の香りを持って、真心からイエス様に対して敬意を表しました。また普段社会的地位が一番低いとされている羊飼いたちも、夜に野宿していつものように羊の番をしていたら、彼らに主の天使が近づいて主の栄光が周りを照らしたのです。主の大いなる出来事がニュースとして我々に及ぶと、非常に驚くべきこととして初めて認識するのです。羊飼いたちは貝羽桶の幼子を見て、天使の話が本当だったと知ります。それを羊飼いの人たちが他の人に話すと、聞いた人たちはその話を不思議に思ったのです。私たちは主のご栄光の姿を直接見ることはできません。本来メシアのお誕生は栄光の出来事なのですから、我々人間が直視できることではないのかもしれませんけれども、主は人間の赤子として最初に生まれてくださり、羊飼いや誰でも直視しても死ぬと思うことがないようにしてくださったのです。なんとお恵み深い神様なのでしょうか。神なる存在が私たちの心に示してくださるのです。暗い夜にあって赤子を通して不思議な印象とともに、彼らの心には灯火が灯ったのです。暗闇の中に光がやってきた。キリストの光こそ私たちの道しるべなのであります。ところがヨハネが黙示録で述べる新しいエルサレムの都には夜がありません。太陽も月も必要ではないと言われます。この灯火さえもいらないのです。神の栄光と子羊であるキリストが都の明かりになるからだと言われているからです。ヨハネによる福音書には、光の子となるために光のあるうちに光を信じなさいとイエス様が言われている箇所があります。イエス様を救い主と信じて 歩んでいくとどのような結末になるのかが今日の黙示録の箇所で表されています。イエス様が来た時には本当にイエス様を光として、そしてイエス・キリストを救い主として信じなさい、そして光の子となりなさいと何箇所にも書いてあります。しかしヨハネの黙示録ではその終末的な出来事の中にあって、すでにもうその灯火や太陽などの明かりもいらない、神様とキリスト自身が光だと繰り返し述べられています。夜のない明るい栄光の都があると言われてもいます。私たちのしかしここの都というのは私たちの魂が本来帰る場所であり、命の与え主である神とイエス様がおられるところなのです。黙示録ではそこには暗闇がないと言われるのはどういうことでしょうか。神様自身が照らすというのはが栄光だ光だというのはなんとなくわかる気がするのですが、それではどうして暗闇がを追い出すような形でそう言われるのでしょうか。暗闇とは罪や悪がキリストによって清算されていない不自由な状態を表しているのです。つまり新しい都にはそのような罪汚れが清算されていない不自由な人がいないということです。イエス様ご自身が私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと述べています。つまるところイエス・キリストにより頼むことで暗闇にとどまらない生き方をしていくことができるので、イエス様自らおすすめをしているのです。また新しい都の中には神殿を見なかったとあります。もともと古い世界では神殿の中の聖所とされている領域があるのですが、そこのスペースには神が臨在する場所と考えられていました。しかし新しい世界では神と子羊とが都の中心にいてくださるのです。だから神殿がなくても良いのです。それでも神殿は神様を礼拝するところですから、神殿を見ないというふうに言われていることに多少の戸惑いや疑問を抱くところだと思います。そもそもこのヨハネの黙示録が書かれた時にはエルサレム神殿はユダヤ戦争の際にローマ軍によって破壊されていました。だから現に神殿を見なかったのです。時はドミティアヌス帝皇帝支配下にありました。迫害下でのキリスト者たちの中には殉教した者たちもいました。 皇帝は自らを神として民衆に崇めさせます。それに従わない者には命が脅かされる事態になるのを恐れなければなりませんでした。つまりキリストを信じたそのキリスト者の人たちは当然皇帝を神として敬うことはありませんでしたから、皇帝の迫害から隠れて過ごすことになっていました。そのような苦労がありました。しかし強大なローマ帝国であってもいつか滅亡します。神とキリストが真の支配者として言葉をつないでいくのです。神はこの地上で絶えず働いておられること、それは隠されない事実であり、それが現出しているのです。だから迫害下にあってもキリストの約束が保護されることはありません。神殿が失われた今、ユダヤ人には神を礼拝する者は霊と誠をもって礼拝することが求められているのです。この頃には多くの異邦人があらゆる方面から都の城門に入ってきて、都での市民権を所有するようになるのです。つまりこのイメージは世界中にキリストを信じる民が起こされることが現れるされているのです。現に4世紀にはローマでキリスト教が国教化され、そしてまるでローマがバチカンがハブのようになって、そこから世界中にイエス・キリストの福音が述べ伝えられていくのです。神を信じる諸国の民はその光の中を歩みます。地上の王たちですら神の御前では王としてのその与えられた権威も相対化され、誠の支配者に真心から貢ぎ物をするのです。国々はキリストの十字架を照らす光に向かって歩むのです。キリストの名を知っている現各国の為政者たちが私利私欲のためではなく、主の御前に正しい恐れを持って歩んでいくことをも、私たち教会の人間としての祈りに追加されるところです。ところでキリストが示された終わりの時は世界の始まりである創世の時に対応しています。命の水の川は神と子羊の玉座から流れ出ています。都の中央を流れるその川は命の木を養い、実を毎月実らせるというもの。その木の葉は民の病を治すというものです。病気も苦しみも死もないであろう世界なのです。流れる川とか木の実などは創世記にある楽園を思い浮かべます。共通性はあるけれども、キリストの十字架による犠牲の意味がここの黙示録では付加されていることが特徴点です。都には呪われたものは何もありません。なぜならば罪や悪は最終的には真の審判者によって 取り除かれたからです。私たちは審判を者という審判者によって通常は罰を加えられるイメージがあると思いますが、そうではなく審判者によって私たちの罪、汚れが取り除かれているということが示されるのです。それはイエス・キリストの完全な十字架による犠牲のことを示しています。その十字架の犠牲は人間の罪を贖うことができるのです。もう一度申し上げます。イエス・キリストの完全な犠牲は人間の罪を贖うことができるのです。私たちはここにキリストによる再生と再創造を示されます。私たちはイエス・キリストの十字架によってその罪が贖われ、私たちの罪が許され、その取り除かれ自由なものとして生きることを得させられているのです。罪人が受けるべき罰がキリストによって取り除かれていることが、その再創造再生の証の一つです。そして光の中を通って歩むように私たちは導かれているのです。これは主が輝きに輝きを加えてくださる、そのいうイメージなのです。十字架による罪の贖いだけではなく、キリストの名を帯びて生きることが私たちの幸いなのです。贖い主であるキリストを信じ、キリストの十字架の光のもとに自らを明け渡す人は天国の市民権を有しています。命の書に名前を記された人たちは永遠の命に入るでしょう。イエス様は天の法廷の前で主に従った人たちの示した忠実に対して報いてくださるでしょう。しかしながら、すべての人がイエス・キリストの前に改心するわけではありません。また人の心は移ろいやすく変わってしまうこともあるでしょう。しかし神の新しい都は人間が考える理想像ではなく、神の麗しい御心がなされるところです。その御心は無論私たち一人一人に対して、人間に対してなされることです。その神様が示したその目的に向かって絶えず働き続けてくださる変わらぬ神様にのみ希望を置いていきましょう。そして2026年も神様に全てをお委ねしつつ歩んでまいりたいと思います。ではお祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたは私たちに良きものをお与えくださっています。何よりもイエス・キリストを私たちの救い主としてこのように与えてくださいました。あなたの御業は不可思議で、あなたを知り尽くすことは私たちにはできませんけれども、あなたは私たちに最も必要なものをご存知でありますから、あなたは私たちに 和解を示してくださいました。神様を知らなかった時に、本当に好き勝手に自己中心的に生きてきました。そして自分の望み願いだけを中心に考えて、人を思いやることすらできなかったことであります。しかしあなたがそんな罪人の私たちを見捨てず愛してくださいました。そしてキリストの十字架の犠牲によって私たちをの罪を清めてくださり、天の御国へと入らせてくださいますから、どうか私たちが素直にイエス様を信じることができますように、救いが一人一人に訪れますように、悩み悲しみ苦しんでいる人たちにどうかお恵みをお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。